大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。ぐっと秋らしい陽気になったものの、朝は冷え込んだり、日中は日が出れば暖かかったりね。この時期は寝てる時にかける布団や毛布とか、それから着るものも天気予報と相談しながら決めなくちゃいけませんからね。ちょっと悩んだりしますよね。そういえば先週末は土曜日曜とスポーツの日の3連休でしたけども、その先週の土曜日の話なんですけども、我が家は朝日新聞を取っていましてね、まあ長野県の各世帯では信濃毎日新聞を読んでる方が圧倒的に多いでしょうから、その朝日新聞の話題をちょっとご紹介しますと、毎週土曜日にだけアルファベットの BE という12ページだけの別刷りのおまけがついてくるんですけどね。そこに毎週載っているサザエさんを探してっていうコーナーがありましてね、昭和20年代から40年代あたりまでのいろんなブームとかニュースを題材にした長谷川町子さんのサザエさんの4コマ漫画が載るんですけどもね。ちょうど先週は3連休だったからか、かつて昭和30年代の映画の黄金時代のことを書いた4コマ漫画で、波平さんとカツオくんが大混雑している映画館に行くというのが載っていたんですよ。私が生まれた昭和33年に掲載されたものなんですけども、その漫画に合わせて当時の映画人気がどのくらいすごかったかインタビューされているのが、長野グランドシネマズの会長で今年92歳の中谷修さんなんですよ。昭和25年に開業して、昭和30年に市街地に移転して長野映画劇場がオープンした頃の映画の人気ぶりが記事になっているんですけどもね。人気の作品は通路に座ってみたり、立ち見のお客さんがいたりと、館内はまるで電車のラッシュ時のようだったなんていうコメントが載っているんです。また今の社長は修さんの娘さんの文子さんなんですけども、幼い頃から映画館の掃除を手伝ったり、売店で売るピーナッツの袋詰めをしたりと、家族総出で仕事をしていたなんていうエピソードも載っています。私が小学生だった頃ですから昭和40年代の初めでもね、ゴジラ映画の新作が公開されたりしますと、日曜日なんか立ち見が当たり前で、もうそうなるのを覚悟して映画館に行きましたもんね。そんなことも思い出しましたね。時代は移ろっていきますけども、若い人たちのようにスマホの小さい画面で見るよりも映画館の大きなスクリーンは魅力ですよね。娯楽としては映画というのは永遠に生き続けるんでしょうね。まあ私もそんなお手伝いができればと思ってこの番組をやっているんですけども、まあそんなわけでリスナーの皆さん、今後ともよろしく。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の1曲目。この番組では10月の定番ソングとして2年に1回くらいはかけていますかね。ユーミンの荒井由実時代のアルバム、1976年の14番目の月から、さざ波。歌詞にもしっかり10月っていう言葉が出てきます。今週の1曲目はユーミンの荒井由実時代の曲、さざ波でした。
蔵出しコレクション。
さて今年の秋はあの夏の異常な暑さとそれに伴う雨の少なさで、信州はどこもキノコが不作だと言われていますけどもね、もちろん上田の塩田平とか下伊那の豊岡村のように商売として松茸小屋を営業しているところは素材を集めるのも大変でしょうけどね。先日読んだ週刊誌の林真理子さんのコラムでは、今カナダ産とか中国産よりも国産に近いブータンの松茸が人気なんだそうですね。どんな味や香りなのか一回食べてみたいもんですけども、もちろん自分で山に入って松茸に遭遇するようなことはほぼ 100% ありませんけども、花井口やアミタケ、クリタケといった雑キノコでもね、取れればそれはそれで嬉しいもんですよ。先々週だったかそんな話をしましたよね。そういえば今年はまだ一回も行っていないな。さてそこで今週はこのコーナー、多くの皆さんが耳にしたことがあるであろうキノコの歌を聞いていただきましょう。エリンギマイタケブナシメジのあれです。もちろん始まりはおなじみのキノコの会社北斗の CM ソングだったんですけどもね、歌に出てくるエリンギマイタケブナシメジ、そしてブナピー、それぞれのキャラクターがありまして、 エリンギだけが男の子で他はみんな女の子っていう設定なんだそうですよ。2002年の秋にテレビの CM に登場した時のグループ名はキノコ組と名付けられていまして、テレビ CM のために北斗の会社のイメージキャラクター、頭に十文字の切れ込みが入っている男の子の北斗くんも参加して5人組になったんですね。そしてあの CM ソング、当初は美味しいキノコは北斗っていう会社名の入った歌詞だったんですけども、しばらくしてから子供たちに人気が出まして、2003年の2月に CD として発売されることが決まったんで、会社名を入れない新しいバージョンが作られたんです。その前まで使っていた CM ソングの時には、歌っている2人の歌手の名前、石井和夫さんと石井優子さんとクレジットされていたんですけども、 CD になった時にはキノコオールスターズとグループ名になっています。ただ会社名を歌詞から外したことで、なんと NHK でも取り上げられるようになりましてね、あの団子三兄弟をヒットさせたお母さんと一緒の歌のお兄さん、早見健太郎さんが歌ったりなんてことにもなりました。では今日はそのキノコの歌、まずは初代の北斗の会社名の入ったところと、石井和夫さんがメインのキノコオールスターズの会社名の入っていないところ、そして最後は早見健太郎さんの歌とメドレーでつないでみましたんで聞いてください。最初の CM ソングは2002年だったそうですから、もう30年以上になるんですね。今週の蔵出しは時代を経てきたキノコの歌のメドレーでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、池松壮亮主演、一流のジャズピアニストを目指してアメリカ留学を夢見ながら毎晩キャバレーで BGM の伴奏を続ける青年を描いた発見と国権の間にです。物語の舞台は1988年ですから、昭和の終わりのバブルの頃ですね。大学でピアノを学ぶヒロシは担当の教授から、お前が奏でる音は硬い、一層キャバレーのピアノ弾きにでもなって、いろんな人生を見たり聞いたりしてくればいいピアノが弾けるとアドバイスを受けます。その言葉を額面通り取って、銀座といってもバスへのキャバレーで仕事を得るんですが、バンドのマスターには、そんなジャズ気取りのピアノはここにはいらないんだ、客だって誰も聞いていないと怒鳴りつけられます。そんなヒロシに刑務所帰りのチンピラ風の男が、ゴッドファーザー愛のテーマを弾いてくれとリクエストをしました。望み通りその場であの曲を披露したヒロシでしたが、それが銀座のクラブやキャバレーで音楽を生業にしているミュージシャンたちに大きな波紋を呼んでしまいます。なぜならゴッドファーザーの曲は銀座の裏社会を仕切っている親分の熊野の大のお気に入りの曲で、熊野以外の客にリクエストされても絶対に演奏してはいけない。しかも熊野のリクエストに応えてその曲を弾いていいのは、熊野の息のかかったピアニストの南だけという闇の掟があったからなんです。ヒロシがゴッドファーザー愛のテーマを弾いたという噂は瞬く間に銀座中に知れ渡ります。銀座のキャバレーをスタートに夢を追いかけようとするヒロシと、若い頃の夢を捨てて熊野の言いなりになっている南、その年のクラブの忘年会の夜、熊野も参加する中で、ヒロシと南は運命に引き寄せられるように出会うんですが、というようなストーリーなんですけどもね。バブルの時代、一見華やかに見える銀座の店で働くミュージシャンの光と影を描いた深いストーリーかと思いきや、薄っぺらい闇の世界の出来事に思わず笑ってしまいそうになるところがいくつもありました。まあ正直言えば、親分の熊の松尾隆が演じているところからしておかしいでしょ。他にも中里依紗に森田剛、高橋和也、クリスタル K、佐野史郎といった癖のあるキャストが共演しています。そんなちょっと笑えるコミカルなシーンも織り込んでいて、まるで1980年代の根岸吉太郎監督の作品のようなテイストを感じましたね。ピアノやジャズの世界といっても決して表舞台の明るい話ではありませんけども、据えた匂いのする人間臭いこういう音楽に興味のある方はぜひ見てみてください。とはいえ、この作品は来週19日木曜日までの上映です。お早めにどうぞ。今週ご紹介した新作映画は、池松壮亮主演の発見と国権の間にでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今週はまず長野グランドシネマズ臨時休館日のお知らせです。
10月23日月曜日と24日火曜日の2日間は劇場設備点検のため臨時休館させていただきます。また23日月曜日はインターネットのチケット販売が終日ご利用いただけません。大変ご迷惑をおかけしますが、どうぞご了承ください。そして長野グランドシネマズの上映案内音声ガイダンスの電話番号が変わりました。以前の番号はご利用いただけなくなっていますので、番号を登録されていらっしゃる方はお手数ですが変更をお願いします。新しい音声ガイダンスの電話番号は 050-6875-0139 050-6875-0139 です。よろしくお願いします。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーは、最近ちょっと新作では顔を見ていませんけども、久しぶりにレオナルド・ディカプリオの出演作を取り上げましょうかね。日本人の映画好き100人か1000人にディカプリオの代表作って何ですかねって質問してアンケートを取れば、99% はタイタニックと答えるんじゃないかと思うんですけどね。調べてみたらタイタニックが日本で公開されたのが1997年の12月20日。その後、年末からお正月にかけて見た人からの口コミで人気が人気を呼びまして、翌年98年の春頃まで上映されていました。1998年のその時期っていうと、ちょうど長野オリンピックが開かれていた頃と重なるんですよね。もう今から25年前、四半世紀になるんですね。ディカプリオは1974年の11月生まれですから、来月49歳。タイタニックの撮影当時は23歳ですからね、さすがに若かったんですね。主題歌に使われたセリーヌ・ディオンの My Heart Will Go On も大ヒットしました。このタイタニックでスターダムにのし上がったディカプリオですけども、次の作品、98年の夏に公開された三銃士やダルタニアンをメインにした歴史ものの仮面の男では、フランスの王様ルイ14世を演じまして、なんと出来の悪い映画や俳優に贈られる不名誉な賞、ゴールデンラズベリー賞をもらってしまったんですね。そこでディカプリオは、次はどんな作品に出て汚名を返上しようかと、100本以上の脚本を検討に検討を重ねた結果、彼が選んだのはザ・ビーチという作品でした。一人旅でタイにやってきた青年リチャード、これがディカプリオですけども、バンコクの街の安宿で知り合ったダフィーという男に、タイのある場所に魅惑のビーチがある。日常のすべてから解放された夢の楽園だと教えられまして、ビーチへの地図をリチャードに渡すんですね。まあ半信半疑でその話を聞いていたリチャードだったんですけども、次の日そのダフィーが謎の死を遂げてしまうんです。これは何かあると、同じ宿に泊まっていたフランス人のカップルと共に、リチャードはそのビーチ、楽園を探す旅に出かけるのですがっていうミステリアスなストーリーなんですけどね。その後は一転、想像以上に恐ろしい展開になります。実際にこの映画のロケが行われたのは、タイのピーピー諸島という島々なんですけども、この作品のヒットによって1日6000人もの観光客が訪れるようになってしまって、今でいうオーバーツーリズムの状態になっちゃったんですね。そこでタイの政府は夏の観光シーズンでもサンゴ礁を見る観光船を出すのをやめたり、レジャー客を締め出すなどの自然保護に乗り出したんだそうです。これは去年までずっと続いていて、今も人数制限をしているとのことなんですよ。この映画のテーマ曲として使われたのは、当時イギリスでスパイスガールズと人気を二分していたオールセインズという女性4人組の曲でした。今週のタイムスリップムービーヒッツ、その曲を聴いてくださいね。オールセインズのピュアーショアーズ。この曲はイギリスのヒットチャートで1位を獲得するほど大ヒットになりました。今週のタイムスリップムービーヒッツは2000年公開のレオナルド・ディカプリオ主演の作品ザ・ビーチからオールセインズのピュアーショアーズでした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますよ。まずはちょっとお久しぶりの高山村の久保の家のじいちゃんさんです。10月に入って最低気温が1桁になり、朝夕はダウンベストを羽織って農作業をするようになっています。そう、長野市あたりに比べるとだいぶ高山村はね、名前の通り標高が高いですからね。夏は一日中 T シャツだったのが随分前に感じられるのは年のせいでしょうか。 今年なんかまだ9月の中旬ぐらいまで T シャツ1枚で OK って日が多かったですからね。まだ2、3週間しか経ってませんよ。さて今週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3はミダソーで、はいはい。年寄りのレパートリーでは三橋美智也の古城とか三沢明美の島のブルースくらいですね。久保の家のじいちゃんさん、私よりもちょっと年上だったと思うんですけどね。さすがに私も三橋美智也さんの古城はヒットしていたリアルタイムは知りませんけども、三沢明美さんは知ってますよ。ご存知かと思いますけど、信州伊那の出身なんですよね。長野県には三沢さんっていう名字の方、それなりにいらっしゃるでしょ。あの有名なハウジングメーカーのね、初代の方、長野県出身なんですよね。その信州出身の三沢明美さんが、なぜか奄美だか沖縄の歌を歌ってヒットしましたね。島のブルース。昭和42、3年頃でしたっけ。さて、先週の大岩さんのヒントで、クイズ番組などでお見かけする女性の顔が浮かんできましたって、ちょっと。宮崎美子さん、今はどちらかっていうとおばあちゃん役っていうんでね、いろんなドラマとか映画にあっちこっち出てますよ。彼女が以前レコードなどの印税が半年で7円だったと恥ずかしそうに話していらっしゃったのをテレビで見ましたが、半年で7円、どんな歌だったのか全く思い出せません。インデックスのコーナーでかかりますから、しっかり聞いてくださいね。そしてこの番組で曲が流れると印税が10円くらいにはなるんでしょうか、かっこ笑い。いやいや、その印税というのもいろんな種類がありましてね。多分宮崎美子さんがおっしゃってたのは、半年で売れたレコードの印税が7円だったということだと思うんですね。で、もう一つ、ラジオやテレビで放送されるといくらっていう印税はね、もっと安いと思います。さて話は変わりますが、この秋高山村周辺ではキノコが全く不作で、毎年ロープを張り巡らして入山を規制している某所の松茸山には、今年はロープは張られていないほどです。なるほど。これは高山村だけじゃなくて、長野県全体そうなんじゃないですかね。これから適度にお湿りがあれば、霜降りしめじくらいは出るかもしれませんが、そうそう、栗竹とか霜降りしめじとか、紫しめじなんかも晩秋のキノコですよね。落ち葉で滑りやすいので、山へお入りになる際は、スパイク付きの直足袋がおすすめです。そうか、スパイク足袋は滑りにくいですね、確かに。そしてまたまた話は変わって、出張柿小屋柿奉行が10月の13日から11月19日まで岡谷のレイクウォークで開催されるそうです。レイクウォークってどこだろう、ちょっと調べてみますね。柿以外の海産物もあって、柿がお好きの大岩さんはもうご予定に入っていらっしゃるでしょうか。いやいや、今これを読んで初めて知りました。ちょっと時間が取れそうな日を見つけて塩尻峠を越えて行ってきますよ。行けたらまたご報告しますね。それにしても長野でさえ行けないのに、遥か彼方の岡谷ではとっても食べに行けません。残念。北進からだと高速を使ってとなると牡蠣の値段が倍ぐらいになっちゃいますからね。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。週末松本に行ってきました。目的は山崎隆史店と松本城。はいはい、山崎隆史店はこの番組でも取り上げましたけども、松本市美術館で開催中ですけど、私平日に行ってきました。とっても空いてて時間をかけてみましたけどね。猫道さんは駐車場を確保してまずは松本城に行ったんですが、なんと蕎麦祭りが開かれていて大盛況。あ、この間の3連休はそうでしたね。また連休中ということもあって、お城への入場は1時間待ちっていうことで、外から眺めるだけになりましたが、石川一政の城と知って改めて見たせいか、今まで以上に素敵に思えました。そしてメインの山崎隆史展、入り口ではゴジラがお出迎え。来月に公開になります山崎隆史監督のね、ゴジラマイナスワンのミニチュアが出迎えてくれますよね。背びれと尾っぽがでかすぎるなと思いましたけどね。山崎監督の作品、初期のものは見ていないのが多かったんですが、精密に作られた作品たちを見ることができて楽しめました。私的には三丁目の夕日が好きなんで続きを見たいと思うんですが、多分無理だろうな。まあ鈴木央斗のご夫妻、堤真一さんと薬師丸ひろ子さんはいいとして、菅健太くんをはじめ子役たちがみんな大人になっちゃいましたからね。まあそれ以上に山崎隆史監督が忙しくなりすぎてるってところもありますよね。そうそう、先週の昭和の歌声インデックスでお話があった前川陽子さんの歌う松本ボンボンは聞いたことがないので、来年の夏にでもぜひ聞かせてください。 私ね、音源持ってないんですよ。来年までだったらなんとか手に入るでしょうかね。気に留めて探しておきますね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp。 また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々はおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。今週その白い箱に入っていたメッセージ、須坂のドッキリカメラ434まで来ましたか。今日は沈黙の艦隊を見に来ました。原作もほとんど読んでいないし予備知識もなしで見ましたが、重厚で迫力があってよかったですね。主人公の大沢たかおが静かな熱演でよかったです。そう、大沢たかおさんといえばこのところキングダムの将軍のね、あの芝居がかったセリフ回しというのはね、沈黙の艦隊でも艦長がそうやって喋ったらどうしようかと思って見てたんですけど、役作りとして全然違うキャラクターになってましたもんね。音楽もモーツァルトが使われてクラシックファンには嬉しく見ることができました。日本の外交とか安全保障についてはこの作品が書かれた30年ほど前から進歩がないことも考えさせられました。確かにね、考えちゃいます。原作も読んでみようと思います。続編も楽しみです。私もね、全部大人買いをするのも大変だから、沈黙の艦隊どっか図書館でコミックス揃えてるところを探そうと思っています。ではこの後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲は、今のドッキリカメラ4さんの沈黙の艦隊のメッセージに続いてちょうど良かったこの曲です。あのうっせぇわを歌っていたアドが沈黙の艦隊の主題歌歌っています。作詞作曲はビーズの稲葉浩志さんと松本隆弘さん。アドの歌うディグニティ。9月の下旬から配信が始まっています。沈黙の艦隊のエンディングロールで流れる主題歌、まさかあのうっせぇわを歌っていたアドがこんなに出世するとは思わなかったですね。ディグニティでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は13巡目のミです。これまでミは南沙織、水越恵子、南こうせつに水谷豊、南野陽子、南吉高、三原淳子に三河健一、そして美空ひばり、都はるみと、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、11巡目と12巡目は3組3曲で、水木一郎、ピンクレディ解散後のミーのソロ、皆川治、三木聖子などなどやってきたんですけどもね、今回もミで始まる名前の歌手の3組3曲をやります。グループやバンドの曲はありません。まずは1972年昭和47年デビュー曲がいきなり60万枚近いレコードセールスを記録した三好英二さんです。その曲は多くの方ご存知の雨ですよね。この年1972年はスター誕生出身の森まさ子、当時男の子のトップアイドルだった郷ひろみ、人気の青春ドラマの主題歌を歌った青い三角定規などがレコード大賞の新人賞にノミネートされていて、そのすぐ後にブレイクした西城秀樹もノミネートされなかったくらいの激戦の年だったんですけども、結局最優秀新人賞は浅丘めぐみが獲得しました。その三好英二さん、1954年昭和29年の9月、東京の渋谷区生まれで、先月69歳になっています。母親は渋谷の花街、花町とも言いますけどもね、丸山町の芸者さんだったそうで、彼の3枚目のシングルとしてヒットした丸山花町母の町でも歌われていましたけども、三好さん本人は自分のプライバシーを利用されてしまったと後に後悔していたそうです。演歌的ではあるけれど爽やかな顔立ちの青年歌手として人気を集めた三好さんですが、地元の渋谷でスカウトされたんだそうですね。では今週のインデックス、ミの1曲目は三好英二さんの雨。デビュー2年目の73年までは10万枚を超えるヒットもあったんですが、2017年までシングルの新曲はリリースを続けていたんですよ。今週のインデックス、ミの1曲目は三好英二さんの 雨でした。では続いて2曲目は、この番組では 4,5 年前に蔵出しのコーナーでかけたこともあるんですが、宮崎美子さんの曲です。1958年昭和33年の12月、熊本市生まれで、間もなく誕生日が来ると65歳です。熊本大学時代はキャンパスのマドンナ的な存在だったそうで、その頃早くも地元のデパートのポスターで水着姿のものもあったんだとか。3年生の時に週刊朝日の篠山紀信が撮るキャンパスの春に応募しまして、見事表紙を飾ったんですけども、それをきっかけに注目を集めて、3ヶ月後あの今の君はピカピカに光ってのミノルタカメラの CM が大人気になりました。ちょっとぽっちゃり体型でジーンズを脱いでビキニになる恥じらいの表情が受けたんですけどね。その後はたくさんのテレビ出演のオファーを断り続けたものの、当時 TBS 系でやっていたポーラ連続テレビ小説の元気ですというドラマの主役にと熱心に誘われて、1980年昭和55年に女優デビュー、翌年81年にはレコードを出しました。作詞作曲は矢上純子さんが手掛けています。インデックスミの2曲目は宮崎美子さんのノーリターン。割と注目されたデビューだったんですが、レコードは1万9000枚ほどしか売れなかったんですね。その後1987年昭和62年まで4枚シングルレコードを出しているんですけども、オリコンオリジナルコンフィデンスのベスト100に入ったのはこの曲だけでした。私最後のシングルを出した頃インタビューをしたことがあるんですけどね、20代の後半だったと思うんですけども、まあ本当に人当たりがいい感じで、この人ならお嫁さんにしたいなとその気にさせるような雰囲気でしたね。インデックス今週のミの2曲目は宮崎美子さんのノーリターンでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はミで始まる名前の歌手の3組3曲をやっています。では続いてミの3人目も俳優さん、男性です。三田村邦彦さん、1953年昭和28年の10月22日、新潟県新発田市生まれですから、間もなく70歳になります。1979年昭和54年に芥川賞を獲得したあの村上龍さんのベストセラー、限りなく透明に近いブルーが映画化されて、その主演でスクリーンデビューしています。ただ話題の小説が映画になった割にはあんまりヒットはしなかったんですけどもね。この年の後半に始まった人気の時代劇必殺シリーズの飾り職人の秀の役とか、刑事ドラマ太陽に吠えろではジプシーとして女性ファンたちを熱くさせました。歌手としては1980年にレコードデビューしているんですね。で翌年81年に出た必殺の劇中歌としても使われたこの曲が注目されました。インデックス今週のミの3曲目は三田村邦彦さんの思い出の糸車。今週のインデックスミの最後は三田村邦彦さんの思い出の糸車でした。歌手としては1994年までコンスタントに新曲を出していたんですが、一番新しい曲は一昨年2011年にリリースされています。今もう現役です。ということでインデックス来週以降の予定をちょっとご紹介しておきますと、順番でいくと次は無なんですけども、無はこれまで村下光三さんの曲3曲を1回やって、その後は村田和人、ムーンライダース、村木健吉と3組3曲を2020年の10月10日にやって完結終了しています。そして目はいつも紹介してますようにオリコンのベスト100に一周でも入ったら記録に残っている中に、目で始まる名前の歌手やグループは一つもないんですね。ずーっとパスしています。続くも、こちらは森山良子、森田健作、森雅子に、モンタ義則、グループサウンズのザ・モップス、森川美穂、森進一と、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、8巡目以降は3組3曲で、森川ゆかりに、モッズ、モコ・ビーバー・オリーブ、森口博子、さらに昭和の時代の森高千里、そして森尾由美などをやりまして、去年2022年の8月27日に完結終了しています。ということで来週は野行に入ります。野はこれまで矢沢永吉、矢上純子、柳ジョージに山口桃江、山下さんは久美子さんに達郎さん、そして矢野明子、薬師丸ひろ子、山本リンダ、山本正幸と3曲ずつかけてきたんですけども、その後は3組3曲で、山本ジョージに山瀬まみ、山崎箱、安田成美、やや、 こういったラインナップで3組3曲をやってきまして、来週はおこんなのが残っていたってのを見つけました。山田邦子さんどうでしょうか。山勝ウィンクは確か平成に入ってからなんですけども、ちょっとおまけで1曲なんてところでいかがでしょうか。来週のインデックスは山田邦子さんの3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢15歳、住所は長野市。さて今週のサザエ様くんは、先週の土曜日はいとこに会いに松本に行ってきました。松本城の近くはそば祭りで混んでいたっていう情報がね、さっき猫道探検隊さんからありましたけども、その近くではなかったのかな。いとこはまだ3歳。でも久しぶりに会うので楽しみでした。一緒に遊んでいたら抱っこしてとリクエストされたので、お母さんから抱っこの仕方を教えてもらいましたが、いやー、落とさないように気をつけないといけなくて緊張しました。小さい子を抱っこするのは初めてだったからやっぱり緊張したんでしょうね。でもいとこが喜んでくれたのでよかったです。では来週もまた聞いてくださいね。じゃんけんポンパーふんがふんふんと、今週はパーでした。そしてこちらはファックスでいただきました、長野市のパッシーさん。お岩さん、オールナイトニッポンミュージック10、あ、AM でやってるやつね。先週月曜から木曜まで聞いていたら、金曜日はあいみょんさんが担当とのことでしたよ。10月6日金曜日夜10時から深夜0時までラジコで聞いてね。あいみょんはずっとレギュラーなんですかね。週末はちょっとそこまで起きてらんないから、いい方法はありませんでしょうか。そして最後にタクシードライバーさんからの短いメッセージです。アース&ファイヤーの曲あったらいいなといただきましたけど、このことについて語れるのは私の世代でないと無理ですよね。多くの人は、え、アースウィンド&ファイヤーじゃないのと思うでしょうけども、70年代の初めにアース&ファイヤーっていうロックバンドありましたよね。オランダだったかヨーロッパのバンドでしたけども、日本でも1曲売れたかな。だから僕なんかその後アースウィンド&ファイヤーが出てきた時に、え、アース&ファイヤーの間違いじゃないのと思ったくらいですもん。私が持ってる古い洋楽の私物のレコードちょっと探してみますんで、見つけたらそのうちリクエストにお答えしましょう。期待しないで待っててください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。